そういえばですね、今日は、本当はタカさんだったんですが、彼ちょっと都合が悪くてですね、急遽変わりましたので。で、今日、今年という年は、2010年は、曲がり角の年、で、2011年は、現れの年であるということをずっと言ってきましたね。そして、いろんな、現象が、起きてるんですよということを前回言った。で、その後に私、8日にですね、あの時も言ったと思うけど、今年は11日がやばいんですよってことを言いましたね。で、8日にですね、ああいうこと僕普通は書かないんですけども、ブログに書いたんですよ。3月11日何かが起きると。3月11日に何かが起きると、3月の8日にぶっ書いたんです。で、その時に英語でね、最後に赤く書いたの。That day it's coming と。で、まさかというね。で、実はその3月11日の朝、今ブログを更新した時に、東北の方で8日か9日でしたっけ、マグニチュード 7.2 の、地震が起きてましたよね。あの時は被害ほとんどなかった。で、割とね、軽く取り扱ってたんです、みんなが。だから僕は書いたの、これは主の警告であると。で、その後にそろそろ地震がっていうことを入れようと思ったんです。だからそれはね、なぜか書かなかった。で、その日のちょうど、2時47分ぐらいでしたっけ、僕はみなとみらいの映画館にいたんですね。私らしいでしょ。The day it's coming と書いていながら映画見てたんです。で、あそこは埋め立て地です。俺映画見た、映画はね、またアレキサンドリアという割と反聖書的な映画なんです。で、それを見てましてね、ほんたら揺れて、こう来てさ、俺、と思ったのよ。まさか。ところもう、ブワンブワン揺れ出しちゃってさ、遊園地の乗り物に乗ってるようなもんだよね。あそこ埋め立て地ですから。で、私は85年に、代々木にいたときに、マグニチュード5の、あ、マグじゃない、震度5を経験してるわけ。あったでしょ？東京の直下型。で、あの時の揺れに比べてもっと大きかったから、あそこはおそらく局地的に6か7ぐらいあったかもしれませんね。ほんで、まあ、神さんともちろん見てたんですけども、もう僕にしがみついてきちゃってね、私ももう、どうすればいいみたいなね。とにかく真っ暗なわけ。映画館ですから。俺映画淡々と流れてんだよ。そしたらね、後ろの方でおばちゃんたちが叫び声を上げて、電気つけて電気つけて何やってんだよと。で、こういうのはバタバタしちゃダメなの。だからちょっとしばらく待てということでね。で、様子見てるとますます揺れがさ、グワングワンと来ちゃってね、これはもうここで行くかなと、召されるかなと思ったの。まあいいやと。ね、日元行ってましたから、主の元行きたいって言ってね。ほんで、しばらくしたら、事務の係の人が来て、で、電気つけてね、で、まあ、誘導したんですけど、2階でしたから、すぐ階段で降りれたんですね。と、もう天井抜けちゃって、切符売り場がもう水浸しね、水がパンパン漏れていてね、まあ、かなり、なんかすごかったです。うん。で、外出て、で、ちょっと、ネットで情報集めてね。で、震源がもうあそこだっていうことすぐ分かって。で、まあ、記録をしとこうと思ってね、写真撮って、時間がちょっと3時5分ぐらいの、写真もアップしときましたけども、あとビデオね、高速の、街灯がこう揺れてるとこもね、ちょっと、撮っといたんですけども。まあ、あの地震はね、マグニチュード9点。まあ、一説によると、1とか2とか。で、あれ マグニチュードって皆さんね、あれはね、1上がるとね、あ、じゃあ2、あ、え、あれあれ、1上がると33倍になるんですよ。エネルギーがね。そういう計算、2上がるとちょうど1000倍になるんです。だからマグニチュード8から9に上がるっていうことはもうエネルギー33倍になってくる。うん、対数という。ね。で、あれでもって地球のですね、今年言ったでしょ、ポールシフトっていうのが起きてるって言ったね。北と南の場所が変わってるって言ったでしょ。それで鳥がバタバタ起こってるっていう話もしたよね。で、地域の傾きがですね、軸の傾きが変わっちゃったんですよ。70センチぐらいだったかな。で、回転がですね、早まって1日が、なんとかマイクロ秒短くなった。1日が。そういう地震が起きた。千年に一度。で、私はね、今年に入ってね、いや、これは、やばいなと思ったんですけども、ビルの光景見てると、これがもう全部崩壊してる映像がチラチラチラっと来てたんです、ずっと。で、正直言いますと、私は関東に来ると思ったの。だから、覚悟したんです、正直言って。で、マンションの今、理事会で、理事やってますので、まあ今日午前中、最後のね、理事会というか総会があったんですけど、で、今年入ってからとにかく防災対策やると。で、うちのマンションがね、斜面にこう、ひな壇でこうくっついてるんでね、いわゆる普通にこう、立ってるのみたいにこう、揺れることはないわけ。まあ山にこう、へばりついてますから、そういう意味では丈夫なんですけど、震度はうちの方はほとんどなかったですね。ほとんど揺れなかった。まあ息子がいたんですけどね。でも防災やれということでね、来るぞ、来るぞって来たの。で、この人おかしいんじゃないのかって思われてる僕は。来るぞ、来るぞ。来た。で、今日はもう皆さんびっくりようです。唐沢さんなんでわかるんですか？いや、僕もわからない。わからないけどもわかる。主は、ご自分のしもべに何事も知らせないではことをなさらないんです。前兆っていうのは来るんですよ。来るんです。まあそういうわけでね、今回の地震は、神戸の時とちょっと違う。非常に霊的要素が濃いということです。明らかにこれは終末に対する主の継承、主の警告です。あなた方はこの世が永遠に続くと思っているんでしょう。今日のウォッチマンミーのこれ見てもらうと、アブラムが親族のもちろんロトですね。甥のロトが捕虜になったね。で、彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けたものを全部召集してダンまで追跡した。で、皆さんご存知のように、アブラムとロト一緒に旅していたんですけども、ロトは途中でどうしました？私はこっちへ行くと言って、ソドムの地に定住したんです。そうでしょ？で、アブラムはヘブル人。これヘブライ人って書いてあります。ヘブル人ってどういう意味でしたっけ？川を渡る者、渡る者。起立者、巡礼者。つまり、アブラムというのは、ね、要するに、定住地を持たなかったんです。ですよね。ロトは定住しようとした。ところがそのロトはどうなりました？全部財産を奪われて、捕虜として連れてかれちゃった。そこでアブラムは彼を助けにですね、行ったというお話を、まあ、彼は元にしてね、ここで黙想を書いているわけですが、鍵は、私たちのアイデンティティって何なんですか？私たちは、ハロー。ヘブルビート。ヘブルビートっていうのは、絶えず川を 使徒ペテロ書にありますね。キリン者、私たちは巡礼者、この世の定住の民ではない。なんでこの地上と私たちの居場所、これは仮用だよね。仮用です。でね、昔ね、あの、つまりじゃなくて、あの、コリアカートがね、こういう質問したことがあるんですよ。あなたは、神の御言葉と、この大地と、どちらに、ね、どちらがより頼りになると思っていますかって聞いたのね。で、僕その時はね、正直告白しますけども、地面だと。御言葉にあるね、天地は過ぎ去る。けども私の言葉は永遠に残るってあるけども、こっちの方が絶対しっかりしてる。と思ったの。うん、その時は思ったんです。告白します。しかし今回、まあ今回ばかりじゃないんですけども、もう地震の規模がね、全然違うんですよ。これでいかにこの地面なんてものが当てにならないかってわかるでしょ？あのディズニーランド。あれ、あっちの人かわいそうだね。地面ズブズブで家が沈んじゃったんだよ。液状化現象で。ディズニーランドに駐車場に出たら車が沈んじゃったって。浦安の方。いかに地面なんて当てにならないか。で、あそこ行くとわかる。僕もね、あそこよく行ってるんですけども、わかるんです。非常にね、人工的な街でね、行くと独特のね、違和感があります。あの、北朝鮮のピョンヤンみたいな感じね。綺麗になってんだけどね、人の匂いっていうのはしない。それも地面が沈んじゃってるでしょ。この地面なんてのは当てにならないんだっていうことです。そうでしょ？だけどみんなさ、家建てるのよ。ローン組んでさ、やっと我が家当たった。建った瞬間にもう家が沈んじゃった人いるんだよね。10年もしない。買ったらもう傾いた。今回のあれ。それほどに地面なんてものは当てにならない。そしてね、統計言いますけども、まあ私はあの黙示録の構造っていうのは前に言いましたね。売買ゲームになって指数関数だよっていうこと言ったでしょ。で、人口もそうですけど、初めはあんまりこう増えてるように見えないんだけども、ある時からギューッとこうやって立ち上がってくる。これ指数関数ですね。指数関数。で、人口も今こうなって、今人口いくらですか？世界の人口。日本は人口減りつつあるんですけど、世界の人口はべらぼうな勢いで増えてます。今いくら ?68 億。今もう これがね、人口のね、グラフ見るとわかるよ。これすごいもうこうなっちゃった。それからね、これあのブログに上げておきましたけど、世界に起きる悲劇の数、ディザスター、こうなってます。人口、それから借金もそうね。日本の借金、アメリカの借金、あらゆるものが指数関数、エクスポーネンシャルと言います。だからキーワード、黙示録を解いていくときのキーワードは指数関数だと私は言ってるわけ。その通り。そしてなんと、地震もこうなってる。それでね、今までにね、あの、10個ぐらいこういう、いわゆるあの、メガアースクエイクっていうのが起きたんです。マグニチュード 8 点いくらぐらいのね。で、普通リヒタースケールっていうのはマグニチュード 8.3 ぐらいまでしか測定できないのね。で、今まではマグニチュード 8.3 以上の地震はありえないという説だった。ところがそれがあるということが分かって、モーメントマグニチュードっていう計算方法をするんです。それで 9 点いくつっていうのが測定できる。で、2004年のスマトラもそうですね。で、ああいうメガなものが起きてるんですけど、今まで10個起きたんですよ。歴史的に。で、そのうちの7個が、なんと、イスラエルが建国された1948年以降に起きてるんです。 つまり、もう規模においても数においても、ね、もうこのうわーっとネズミ山時期にぶわーっと増えている。これが今の現状だということです。で、マタイの、24章、有名な、説がありますね。これ、終わりの時代どんな前兆があるか。まず偽キリストが出てくる。から戦争の噂を聞く。24章6節。今回、リビアに、また、ね、英米、仏が攻め込んでますね。で、あれ、ちょっとやばいことにこれからなりかねません。で、あれ、何日に攻め込んだと思う ?3 月の19日。イラクに攻め込んだの何日だったと思います ?2003 年。3月19日。なんで?あのね、アメリカとかああいう国はオカルトの国です。ある戦争の女神の誕生日と言われているのは3月19日です。ミネルバ。あれはオカルトの、ね、カレンダーに従ってやってるの。過去の戦争を見てごらんなさい。3月19日に やり出したのがかなり多いです。まあ、というわけであの戦争は裏があるということですね。戦争の噂。今、イスラエルは完全に孤立してきてます。完全に孤立してる。で、150カ国がパレスチナ国家を認める。150カ国がね。全部敵です。周りが。で、9月までにそれが成り立つだろうと、パレスチナ国家が。それ言ったね、前ね。ネタニヤフは、俺たちはやるぞと言い出してます、今。武力行使をすると言ってます。で、日本っていうのはね、皆さん、日本語になった情報ダメよ。あの、日本語になったもの丸飲み、例えば今回の核、原発ね、あんなデータはまともに皆さん信じちゃダメですよ。あれ、かなりやばい。やばいです、あれは。ヨウ素ってのはいいんですよ。まあ、半減期7日ぐらいですから。セシウムなんていうのは30年です。ストランチウムとかですね、そういうのが出てくるとかなりやばいことになってます。だから、これからちょっと原発、これ、要注意です。要注意。まあ、そういうわけで、いろんなことが起きる。民族は民族、国は国に敵対する。そして、方々に危機と地震が起きる。今、中国はもう飢饉、大干ばつです。穀倉地帯。それからアメリカのテキサス。大干ばつです。ですから皆さん、主婦の方わかるね。まああんまりまだ日本に出てない?穀物の値段がものすごい勢いで上がってます。砂糖とかね。で、ガソリンはもう150円突破しちゃったでしょ?あれ私言ったよね。200円突破するって言ったよね。これからなります。ですからそういう必需品がもうバンバン上がっていく。黙示録6の6の常時です。だいたい小麦1リットルが1デナリオン。1日の給料。ですから1万円、2万円になってきてしまう。そういう時代になっている。ですから飢饉、地震が起こる。これは生みの苦しみである。そして多くの人があなた方を苦しみにあして殺す。今回エルサレムで爆弾事故がありましたね。知ってます?バスが爆発されたの。で、それで30何名負傷、1人死亡。女性です。イギリス人のクリスチャンの女性でした。死亡しました。大体世界で今2億人のクリスチャンが迫害に遭っています。エジプトでコプト教会とかね、ああいうとこの人がどんどん殺されています。日本人ね、本当にこの国はもうね、やばいくらいに鈍感になっています。自分のことしかわかんないのよ。自分の家族とか自分の旦那とか自分のね、あれがどうなった、自分の腹が痛いとかなると慌てふためくの。なんとかして、世界がどうなっても、ああ。イスラエルがどうなっても、ああ。 イスラエル、主は今言われる。目を覚ませ。イスラエルね、そこの爆弾が爆発したんですよ。そこで多くの人が殺された。クリスチャンも殺されている。これに対して我々何かをね、主は痛みを覚えなさいって言ってるわけ。鈍感なんです、僕ら。そうでしょ？そして、あなた方は私のために憎まれる。ね。私なんかすごいぞ、憎まれてる。ハレルヤ。真理をまともに語ると必ず起きてきます。逆に言うと真理を語ってる証拠なの。いい？みんながね、日本キリスト教がね、ああ、素晴らしい先生だと、ろくでもないです。石投げられるということは大いなる栄光です。人が喜ばないの、真理は。なぜ？切るもん。御言葉は私たちの霊と魂を切り分けるもん。嫌なの。聞きたくないの、人は。そうじゃない？しかしそれを聞けた人は幸いなんですよ。そうでしょ？人々が大勢つまずく。つまずく。あなたは神の目に高価で立っといて言ってるよ、みんな。気持ちよくして。十字架、己を否むだけじゃない。憎めと言ってんだよ。魂を憎めと言っている。言ってごらんなさい。途端にもう、くーってこう来てますから。もうみんな砂糖まぶしばっかしよ。嘘ばっかしじゃない。この日本キリスト教。リック・ウォレンなんて嘘ばっかしじゃない。パーパスドリブン。嘘です、あんなものは。彼は今どうなってる？これからまた新しいのやります。健康と繁栄のセミナーとか言ってる。アメリカでも始めてるの。それは何？ニューエイジです。すべての中の人にいるイエスの意識に目覚めるんだ。ジーザスコンシャスに目覚める。すべての人の中にイエス・キリストがいる。信じて、霊が再生された人の中にイエスは住まうんでしょ？すべての人の中にイエスがいる。これカトリックが言い出してます。カトリック。ベネディクトってあいつはやばいっすよ。で、大体カトリックなんて根拠がないの。ペテロが第一番目の教父、嘘っぱち。あれこそ大いなるフェイクです。神はカトリックを裁きます。見てごらんなさい。これからベテに行くと真っ先に裁かれるから。私の言うとはその通りになります。獣ですよ。目見ればわかる。今日は知ってるよね、写真ね。とんでもないキリストの名前を語る大いなる偽り者なんです。私たちはね、大勢の者がつまずく、互いに裏切る、憎み合う。キリスト教見てごらんなさい。憎み合いですよ。いわゆるメインラインっていう人たちはね、日本キリスト教だね。私たち頭がいいんだよ。神学もよく知って、哲学も知って、ね、ヘブル語もギリシャ語もみんなできて。福音派？あれ、うちらパーです。で、福音派が出てた聖霊派？あれはもっとパーです。これが日本キリスト教ですよ。そうじゃない？そうなってるでしょ？憎み合う。偽予言者が多く起こり、多くの人を惑わす。不平がはびこり、愛が冷たくなる。最後まで死の者は救われる。そして、すべての国民に福音が述べ伝えられ、明かしされ、終わりが来る。今ね、なんか聖書を翻訳してるね。未開人にまで翻訳してる。で、今、後で紹介しますけど、ある未開の、まあ、同人ですね。その言葉に翻訳したらもう人が集まってね、そういう風に福音が伝えられてるっていう、あります。もう、そういうとこまで福音が入っていったんです。近い。そして、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つ。今、神殿はもうすでに設計図ができてる。ブログに紹介しましたね。コンピューターグラフィックスで見えます。もう、
設計図ができている。ですからまさにここに我々は差し掛かってるんです。黙示録、あるアメリカのですね、テレビキャスターが言ってました。あんなものは悪意を持った神が人間を裁くために作り上げたフィクションだ。俺をね、テレビでね、有名なキャスター。フィクションだ。作り話だ。キリスト教徒だってそうですよ。真面目に信じてません。なぜ、ペテロ書にあるね、主の来臨はいつだ、今までと変わりないじゃないかと言って、あざける者は終わりの時代に出てくると言ってる。キリスト教徒がもうそうなってます、日本キリスト教。終わりの時代なんて言ってください。終末カルトだとかなっちゃうの。あの人たちにとっては世界の終わりは50億年先なんですよ。わお。霊的に感覚が鈍るとこうなります。もうこの印を主は見分けろと言ったね。印はもう十分に現れている。現れている。見るか見ないか。シーザーが言いました。あの例のカイザルはね。人間は自分が見たいものを見たいように見て、聞きたいものを聞きたいように聞くだけである。見たくないものは見ない、聞きたくないものは聞かないんです。でしょ？奥様方旦那から何かブツクソ言われると聞きたくないね。逆も言える。子供のこと、ね、私こんなにやってんのに、あなたもなんとかって、もう前任せてるだろうとか言ってさ、なんで私に全部追っかぶせるのとかさ、しみじみわかるでしょ？お金がちょっと足りない、お前がなんとかやれよとかさ、追わないんです、日本の男は。一緒に追わないんですよ。みんなややこしいことを奥さんにみんな任せてちゃうのね。お前に任せたよ、家のことは。俺は疲れてるんだ。会社から帰ってきて疲れてるんだ、と言ってね。これ日本の男。マザコンなんです。奥さんを自分の母親かのように思ってるのね。ハロまあそういう話はともかくとして、今、終わりの印は十分に現れる。さあ、そこでですね、今日はちょっとこのアウトラインを見てほしいんですが、黙示録のね、全体の構造をですね、ちょっと見ていきたいと思っております。あ、それでちょっと、主語にも書きましたけど、なんと今ね、アメリカのオバマっていうのはあれ、ムスリムだって告白しました。自分はイスラムだ。エジプトの外相に対してね。あ、これはもう明らかです。それからね、あれのね、誕生日の証明書はありません。アメリカで生まれていなきゃ大統領になれないんですけども、ハワイの病院にないんです。ないんです。つまりあの人は偽りの大統領です。だから僕言ったらしょ、あの人が、就任式やった時、目が異常だと、何百万人集まったけど、目がもういっちゃってるって言ったよね、ここでね。あれはやばいって、僕は警告鳴らしたはずです。あ、やばいっす、あれは。で、反キリストかどうかわかんないけど、明らかに終末の状況を整えましたね。あれがああいう政策取ったから、中東に火がついたの、民主化運動。あれ、民主化じゃないですよ。日本のマスコミに騙されちゃダメよ。あそこで民主化なんてあり得る。イスラムです。イスラムの例です、これから。いいですか？イスラムがあそこをこれから支配します。民主化なんてありえないの。日本の本当にマスコミは愚か。だからマスゴミと言われてますね。で、最後のね、ある意味ね、西側でね、イスラエルに、まあ日本だってそうですよ。これはっきり言う。日本の外務省がイスラエルに対して声明出してるんだよ。見てごらんなさい。反イスラエルです。そして、地震の起きる直前にも出してるの。あそこ、だから僕が書いたの警告だ。イスラエルに対してイスラエルを呪うものは何？神が呪うと言ってるんですよ。裁かれるんです。まさにあの地震はその系列の中で起きているの。青森の上から始まって。だから僕はこれは警鐘だ。
これ改めないと日本ははっきり言って祝福を失います。そしてアメリカもそうなっちゃったね。アメリカ今皆さんドル持ってる？早いとも手放してください。これから暴落します。それからカナダもなんと落ちてしまった。今回カナダのハーパー政権というのはコンサーバティブ、要するに保守派なんですが、親イスラエルだったんですよ。とこれは不信任決議、リベラルの連中が不信任案出してそれ通っちゃったダモンドがカナダこれから落ちます。反イスラエルになります。というわけで今ね、全部イスラエルの味方が全滅しちゃったの。今南米は全部パレスチナ、日本もイスラエルを非難してます。裁き受けます、あるいは受けてます。それでよろしいですか。イスラエルに対して我々は何と言われている？御言葉ですよ。アブラハムとその子孫を祝福する者は私も祝福し、呪う者は私は呪う。僕はイスラエルフリークじゃないんです。イスラエルが全部やってることらしい？正しくないですよ。ラビンっていう足の立たない車椅子の老人にミサイル撃ち込んで暗殺してる。こんなことは許される？人間的に見たらこれは、ね？いいことじゃない。それはそうだけれども、しかしイスラエルは選びは永遠なんです。カトリックはもう終わったって言ってる。何よ、御言葉とカトリックの言うこと、皆さんどっちを信じるんですか？イスラエルの選びは未だに続いてます。この御言葉を侮るのであればその通りを招きます。私たちはイスラエルのために祈れ、エルサレムの平和のために祈れ、あそこで苦しんでいる彼らのために祈れ。もちろん真のイスラエルはエクレシアですよ、霊的なイスラエルは。しかし彼らの役目があるんです。その御言葉を重んじるんですよ。我々はユダヤ人ってそれほど好きなタイプじゃないです、はっきり言って。嫌われな強いある人たちは当然。しかし神はその人たちをあえて選んだんですよ。で、黙示録いいですか。ちょっとその図を見てください。今日はね、図だけね説明しますね。まずは2章3章で7つの教会があって、で4章で、彼がね天に昇れと言われてますね。で、これ、天の光景が見えるわけです。そして7つの封印というのは5章で出てきます。で、これを開くのは誰か。ね。これをふさわしいお方は誰か。ほぐられた子羊である。そして、ほぐられた子羊。ね。力と富と知恵と勢いと誉れと栄光を賛美を受けるふさわしい。そうすると6章から1つも解く。何があります？白い馬。白い馬。何なんですか、この人は。これ、いろんな説がある。一つは、これ、キリストだっていう人がいる。勝利の上に勝利を得ようとして出ていった。冠を与えられている。ね。で、19章でしたっけ、白い馬に乗ってくるよね、キリストね。だから、キリストだっていう人もいます。いや、違う。これは反キリストだっていう人もいます。ある人はまた、これは福音だという人もいます。あるいはこれは偽の福音だという人もいます。歴史的に見たときにどうでしょうかね。いわゆるローマカトリックというものがコンスタンチンが国教化許して国教になった後、なんか世界に福音が伝わったと。あの福音って本物の福音？マリアを拝む福音って本物の福音？今ナザレでね、マリアハウスってのが出たの。マリアセンター。でそこでね、イスラムもね、ヒンズー教の人にもね、マリア様を伝えてね、みんなで宗教をね一つにしようっていうことをカトリックが今やってんです。これ本物？異教徒にマリア伝えてどうするの？あの人たちは拝みますね。あんな本物？偽物。これは偽の福音ですよ。そして彼らはある意味勝利を得ようとした。勝利を得たんです。そうでしょ、世界史を得たと。ローマ教皇の格好見るばかりじゃん。白い服着てる。 次の第二の封印、これは、赤い馬、もちろん戦争です。人類の歴史、そうですね、戦争。第三の馬、黒い馬、これは、はかりを手に持つ。小麦一マス、これタイのですね、コイニックスっていう、ね、タイなんですが、約 1.1 リットル。これが1デナリ。1デナリというのは1日の給金です。まあ、どのくらいか知りませんけど、まあ、1万とか2万。小麦1リットルがですよ。何この黒い馬ってこれ。基金です、基金。穀物の値段がバンバン上がってちゃう。1.1 リットルが1万円、2万円になってちゃう。今、小麦ってどのくらいの値段？お米ってあれ5キロで持って1500円ぐらい？もっとする？あ、いいお米食べてるんですね。これはね、何万とかになってちゃうの。そして、青白い馬。これは死です。死です。ね、地上の4分の1が剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。で、別の解釈では、この白い馬、これ帝国主義。で、次の赤い馬、これ共産主義。で、次の青白い馬、ね、あ、黒い馬、これは、資本主義。要するにインフレ。で、最後の、青白い馬、これイスラムだ。イスラムって緑色が、カラーですから。という解釈もあります。まあ、いずれにしろこの4つってのはもう歴史上多分、僕らは見てますね。見てる。で、同時にゼカリア書に四方にこう派遣してるっていうのも言いましたよね。覚えてる？ハロー。もう半年ぐらい前ですから忘れた。で、五の封印を、解くと、殺された者、ね、殉教者の祈り、叫びがあるわけ。で、第六の封印、ここで、はい、十六節。御座にある方の御顔と、あ、じゃない、つまり、どこだ、ごめんなさい、十七節ね、御怒りの大いなる日が来た。ね、御座にある方と子孫の怒り、怒り、これが注がれる、これが六の封印からです。そこでこの図を見てくださいね。一から六まで、あ、四まではもう多分開かれている歴史の中でね。で、五の封印、今まさにこの時でしょう。今、殉教者の叫びが今聞こえているんです、皆さん。そうでしょ？殉教してるんです、多くの兄弟姉妹が。今、中東とか大変なことになってるんですよ。パキスタンとかああいうところの兄弟姉妹っていうのは、本当に虐殺されてるんです、今、この時に。でも日本だとそのうちわからないよ。やられるよ。今、憲法で守られてるから。私もこう言われるの。もし憲法がなかったらね、一挙に異端者としてね、私なんか、縛り首からね、火あぶりですよ。日本警察業。今私たちは世によってむしろ守られている。この、殉教者の叫びって今上がってるんです。聞こえてる？あまり関係ない。皆さん今聞こえるべきです。殉教者の叫びを今、我々は聞くべきです。聞くべきです、今の時代。彼らは、殺されてる。イスラムによって首を、赤ちゃんが、切られてるんですよ。イスラエルで、家族が惨殺されたの。知ってる？知らないでしょ。赤ちゃんが首を切られてるんですよ。今起きてるリアルに、この叫びが今聞こえる？あんまり関係ない。私たちはそれを自分のこととして感じないといけないんですよ。そして第六の封印、これはある意味そのね、回答かもしれません。裁きが始まる。これが、大観なんです。で、最後の7年が始まります。で、その時には、反キリストが、いわゆる契約を結びます。中東和平の契約を結びます。で、今、パレスチナを、ね、東エルサレムと西エルサレムに分けて、二国を作ろうという案ができている。で、これを9月までに国連主導でやるって言ってるのよ。 で、150カ国がそれを認めてるって言ってる。で、その先頭に立ってるのはアシュトンっていうおばさんです。僕と同じ年なんですけど、イギリス人のおばさんが先頭を切ってやってる。彼女は自信があると。秋までには平和を達成できると言ってる。そしてなんと、イスラエルの外相まで、バラクまでがですね、これ、いけるかもって言い出してたの。譲っちゃダメなんだけれども、今イスラエルそういう状況でしょ？譲っちゃってるわけ。そして、なんと、ロシアのですね、あそこにある、ロシアの遺跡があるんですけども、その管理権をロシアに渡しますよ、とか言ってね、今、ネタニヤフがロシア行ってるんですよ。日本で全然報道されないでしょ？ロシア行ってですね、そのロシア行って、ね、お土産に、ね、そういうことやっちゃったの。要するに、ごますっちゃったんですよ、メドベージェフに対して。これはロシアに針の穴、ありの一血をやったようなもんです。攻め込まれます。ロシアなんてのは、こっちが譲ればズリズリズリズリ入り込んでくる。それを今イスラエルやっちゃったのよ。イスラエルは昔の歴史見てごらんなさい。やばくなるとどこに頼りました？エジプトに頼ったでしょ？あるいはバビロンの王が来た時にヒゼキヤでしたっけ？全部神殿の中もみんな見せちゃったでしょ？そして逆にやられちゃったよね。だから攻め込まれたらどんな相手は攻め込んでくるんです。それと同じミスを今イスラエルはやってしまったんだよ。だからもしかすると秋までにもしかすると和平成立するかもしれない。というかそれやらないとイスラエルはもう持たないところまで来ているかもしれない。全部敵ですから。そうすると7年が始まる可能性があるわけ。で、今年の2011年はその資格を持った年だってことを言いましたよね。だけど、3年半でそれを破棄します。破棄します。で、その前半の3年半、ここはね、観難の時代。で、この観難の時代っていうのは、人類の罪が暴かれる時代なんです。そして、この6の封印からね、後半の3年、これは大観難、あるいはヤコブの苦難と言われている。これは神が裁く、神の怒りが注がれる3年半です。皆さん、神を愛して許して何でも受け入れて、もう牧師じゃないんだ、神は。いつもニコニコ牧師顔じゃない。何でもいいですよ、何でも許せよ。嘘です、あの連中は。嘘です。裁くんです、神は。怒りを注ぐんです。それが、この6の封印から始まる。後半の3年半。そして、第7の封印が開かれた時に、ラッパが鳴るわけ。だから第7の封印の中身がラッパになるわけよ。で、この秋、ね、秋が一番、この7年の開始として、この図で見るとわかりますね。春は主が全部成就した。で、この秋をこれから成就していく。で、このこと僕は2003年から2年ぐらいのバイブルカレッジで言ったはずです。で、この図は、その、カレッジの人たちにはお見せしたの。門外不出の、ね、秘密ですっつってお見せしたの。で、今ちょっと公開しましたけども。で、秋からこれが始まって、最後に終わるまでにある条件がある。それを満たしているのが2011年、2014年って、ある限られた年なの。陰暦で数えてね。そしてその、3年半で、破棄したときに、いいですか？おそらくこれ、春になります。秋、秋で7年でしょ？真ん中って言ったら春ですね。春にある祭りって何ですか？これ。初穂祭。初穂祭。つまり、レビ記23章見ればわかるけども、初穂の携え上げっていうのは、神に捧げるというのはあるんですよ。大麦ね。大麦って何を表すんでしたっけ？ハロー。もう何十年も前だから忘れた。大麦って何を表すの？復活。こう、初を捧げるんです。これはごく一部、こっそりと持っていくんです。祭司が。そして秋の花輪を、これは一般の収穫が行われる収穫祭、秋です。だから私は景挙っていうのはね、この初穂、真ん中の時点で、あれ真ん中の以前かもしれませんけども、初穂が挙げられているでしょう。そして 最後のラッパ、秋の祭りのラッパの時に、一般にね、刈り上げ、要するに、刈り取りがあるでしょう。だから、クリスチャンも観難をくぐりますと言ってるわけ。少なくともこの3年半、あるいは人によってはもっと大観難まで入っていく。で、多くのですね、いわゆるあのプレミレの人たち、つまり、千年期前再臨説の人たちは、7年前に教会が全部上がってるって言うんだよ。レフトビハインド系の人ね、ティム・ラヘイとか、ああいう人たちは、7年の前に全員が教会が上がってるから、教会は安心しててください、大丈夫ですよって言ってる。嘘です。上がらない。大観難、あるいは観難はくぐります。そんなに神安直だと思う？神はこの観難を利用してクリスチャンを洗練するんです。今の日本キリスト教徒が上がるあの状態で。わけないでしょうが。わけない。神は大観難を用いてクリスチャンを選別し、振り分けし、身が詰まった人だけを上がるんですよ。だって、身の詰まってない青いちょぼちょぼの稲を刈り取る？あるいは中にもみ殻の中に何もないのを刈り取る？それは吹かれちゃうでしょ。刈り取られるものは身だけなんです。身って何なの？御霊の身って何？私たちがね、こういう時だから、もし日本キリスト教徒の人はね、ああいう災難が起きるともう嬉しくてしょうがない。ある人が聞きました。もうね、全教会がいてね、さあ物資を持ってけとかね、さあボランティアに行けってみんなが輝き出すんだって。ああいう災難があると。普段はね、災難があるとね、輝いちゃうんだって。おかしいでしょ？社会福祉だとかボランティアとかああいうのやったから身ができるの？そういう名を挙げてやろうつってね、そのなんか一番乗りを今争ってんだって先生たちが。そのネットワークを作るね、被災者支援運動の誰が一番に立つかと思ってね、今みんなでこうやって競い合ってるって言うんだよ。アホか。人の災難をネタにしてるのよ。でまた新聞は新聞でね、ネタができるから嬉しいのよ。ネタ。みんなネタにすんの。テレビもそうでしょ？えいしー。いい加減聞き合ったでしょ、皆さん。ああいうの全部ネタにするんだよ。なぜ、そんないいことしたかしない？違う。御霊の身ってのは何？キリストです。つまり私たちのうちにキリストがどれだけ形作られてるか、なんです、すべては。これが身が詰まったクリスチャン。なんで、教会って何でしたっけ？前言ったよね。あんこが尻尾まで詰まってるたい焼きだって言ったでしょ？キリストの柔軟だって言ったよね。その外側なんかどうでもいいの。まあ、外側外側で美味しいけども、あんこが尻尾まで詰まってあんこの十万がたい焼きだ、ね、キリストの十万がエクレシアなの。キリストなんです。だからもっと言うと、神は何を買い取りたいわけ？キリストの種をまいて僕らの中でキリストを育てて、そのキリストを買い取りたいわけ。私たちを買い取りたいの？違う。キリストです。私たちはそのキリストの中に置かれ、キリストがうちにいるから一緒にあげられちゃう。ハレルヤ。僕らの技、育ててくれるのは誰の技？あなた方は神の畑だ。成長させてくださるのはどなた？神だ。そして第7の封印、ちょっと見てみましょうね。8章から、半時間ばかり静けさがある。ね。で、祈りがある。声が高れる。いろんなことあります。第1の、見つかりがラッパを吹く。7節。8章7節。ね。すると、血の混じった氷と火が現れ、地上に投げられる。地上の3分の1が焼け、木の3分の1、青草が全部焼けてしまった。
何が起きるんでしょうか。今いろんなこと言われてるよ。皆さん、恐竜が滅んだのは隕石が落っこってきたって言われてるね。今ね、エイリンっていうね、惑星っていうか、水星が今、日本じゃない、地球に衝突するかもねというところに来てます。ニベル星とかね。何が落ちてくるんでしょうね。9節。海の中にいたものも3分の1。命のあるもの3分の1。船の3分の1。打ち壊される。第2の見つかりね。大きな山々のようなものが海に投げ込まれ、海の3分の1が地となり、3分の1が死に、3分の1も打ち壊された。で、これは前哨戦があったね。前回、エジプト、ごめんなさい、メキシコ湾のね、ブリティッシュペトロリアムの流出事故知ってる？石油が流出したの。去年の4月。で、あの前にオバマがですね、イスラエルを捨てる宣言したんですよ。イスラエルをもう援助しないって宣言したと、オバマ。その後に起きたのがメキシコ湾原油流出事故です。で、皆さんあれを収めるのに何ヶ月もかかったでしょ？今まだ流れてるんですよ。報道されないだけ、日本というのは。ある時わーって報道するんだけど、その後何も報道しないんだよ。未だにまだ流出してる。で、あれでね、今メキシコ湾が死滅してます。で、あの後オイルを処理する薬撒いたんですよ。これは猛毒。あそこはもう生物一切なくなった。死の海になりました。それを上から見るとまさに海が真っ赤になってます。海の3分の1なんて簡単に赤くなるということです。それから、第3の見つかり、松明のようなもの燃えている大きな星が落ちてくる。ほら、星が落ちてくる。川川の3分の1とその水源に落ちた。その星の名は、ニガヨモギ。これ、ニガヨモギって、ロシア語で言うと何だか知ってる？チェルノブイリ。チェルノブイリ。ニガヨモギ。つまり、これで水が苦くなっちゃった。皆さん、今回どう？東京都の水、汚染されたでしょ？だから、乳児はミネラルウォーターとかって言ってるね。起きてんじゃん、もうこれ、前哨戦が。え？神奈川なんかまだ大丈夫です。で、多くの人が死んだ。第4の見つかり、太陽の3分の1、月の3分の1、星の3分の1撃たれた。3分の1暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同様。一羽のワシが中天を飛びながら、災いが来る、災いが来る、災いが来る。地に住む人々に、あと三人の見つかりがラッパを吹き鳴らそうとしている。はい、この第四のラッパまでに自然界が裁かれます。そして、第五のラッパ。ね、これを開きますと、アビス。私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。底知れないな、これアビスです、アビス。アビスから解く鍵が与えられ、その星が底知らぬアビスを、の穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。で、稲子が出てくる。サソリの持つような力があって、で、地の草、すべての青草、すべての木には害を加えないで、額に神の印を押されていない人間だけに害を加える。ただし人間を殺すことは許されず、5ヶ月間苦しめる。この苦痛はもうサソリが人を刺した時のような苦痛。死を求めるが死ねない。という悲惨が起きてくるんです。アビスから何かがそういうものが、稲子が出てきてね、人を苦しめる。稲子の形は馬に似て、頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。何なんでしょう、これ。何なんでしょう。あの時代のヨハネがね、例えばね、アメリカ軍のですね、アパッチヘリコプター見てごらんなさい。稲子のように飛んでくるね。で、現実今ね、皆さん稲子の被害が起きてるって知ってる？鳥がバタバタ落ちるわけじゃないのよ。稲子だとかね、カエルとかね、これがブワーッと今出てね、すごいことになってるんです。オーストラリアなんてすごいんですよ、あれ。水害だけじゃない。稲子の被害。あと、蚊。
ね、僕はコオロギ。
もう今までなかったようなことが起きてるのよ。
もうそういう生物なのか、あるいはね、何か別のものなのか。で、女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた選手が戦いに馳せつける時の驚きのようであった。
何これ？
胸当てをつけ、翼の音。
え？
例えば今、ステルス機を、黒い三角形のやつをね、ヨハネが見たらどう見えたと思います？空を超音速で飛んでくんですよ。彼らは理解できませんよ。飛行機が飛ぶなんていうのは。こういう光景に見えるかもしれませんね。そして、底知れぬところの見つかいを王にいただいている彼らはね、その名はヘブル語でアパドン。ギリシャ語ではアポリオンという、これは破壊者という意味ですね。破壊者。破壊するものという意味です。皆さん、フセインっていう意味知ってる？意味は、デストロイヤーなんです。破壊者という意味です。オバマさんの名前知ってる？ミドルネーム。バラク・フセイン・オバマ。で、これが第一の災いです。つまり、第五のラッパが第一の災いと言われています。そして、第六のラッパ。祭壇の四隅から出る音がする。で、王家は、ユーフラテスの誇りにつながっていられている4人の見つかりを解き放て、定められた時、日月、年のために用意されていた4人の見つかりが人類の3分の1を殺すために解き放たれる。騎兵の軍勢の数は2億である。皆さんに、この時代、ヨハネが生きている時代の世界の人口っていくらだったと思います？ 1 億かそこらですよ。世界の人口、これまだまだね、この平らなところにいて、当時の人口は1億かそこらですよ。日本の縄文時代とか、あの時なんてのはね、100万ぐらいしかいないですよ、まだ。その時に2億の軍隊が来るって言ってんだよ。こういう幻を見たらどうする？明らかにもうこれ人間のものではないってことね。そして、ちょっと時間がなくなってきたんですけども、ユーフラテス川からですね、来るわけ。で、このユーフラテス川っていうのは、もう枯れ果ててるって知ってるね。言いましたね。ダム、トルコがダム作ったもんですから。だから2億どっから来るのこれ。2億の軍隊ってどっから来るの？中国です。中国しかないです。で、現に今回、なぜか知らないけども、リビアに、ね、沖にですね、中国の戦艦が入ってんだよ。なんで中国も入ってんの？不思議なことをやってる、あの人たちは。今、中国は侮れないですよ。そして、これがですね、まあ、いろいろあるんですけども、最後、なおこういうことがあってもね、悔い改めない。悪霊ども金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続けている。その殺人や魔術、不倫行、盗みを悔い改めない。まだ人間は悔い改めないんです。人間ってこれほどのものですよ。悔い改めない。とか魔術ってあるけど、これはね、ファーマケイアと言いまして、ドラッグのことです。ドラッグ。覚醒剤とかああいうね、薬。薬と一緒に何かをやるのよ。そして、これがですね、第二の災い。ね。で、これ、もう一人の強い見つかいが雲に包まれて降りてくる。これ、雲に包まれて降りてきますね。これ、誰のこと？キリストです、これは。この時はまだ雲に包まれています。頭上に虹があり、その顔は太陽、足は火の柱のようである。開かれた巻物を持っている。右足は海、左足は地の上に置き、ね、で、大声で叫んだ。これはキリスト。で、このキリストはまだ雲に包まれています。ですから、降りてきてるんだけど、包まれてるから、地上の人から見える？雲に包まれてるんだから、見えない。ですから、キリストが来るとき、その図見てください。天に臨在してますね。御座にいますね。降りてきますね。 まだしかしその時には見えないの、雲に包まれてますから。これが第六のラッパが鳴った時の後です。主は天から降りてきて空中に留まってる。だけど見えないんです、雲の中ですから。いいですね。で、同時に最後のラッパが鳴ると、第一コリントとかテサロニケにあるけれども、最後のラッパが鳴るとどうなるの。私たちは空中へ引き上げられて主とお会いする。これは一般の刈り取りです。で、これが起きてくる。これは第7のラッパが鳴った後ぐらいですね。ですから、第7のラッパが鳴るとこれ第3の災いと言われます。いいですね。第3の災いの中に1から7の8があるわけで、その最後のラッパが鳴るときに一般に警挙されるんですよ。で、これがおそらく秋の祭りと関係あるだろう。トランペットロシュハシャナです。ロシュハシャナ、今年は9月28日の入国からあります。で、この秋の祭りがね、もうその初めのラッパね、1から4のラッパの、時期から始まるのか、ちょっとそれはどこからラッパの祭りが始まるのかわかりませんが、とにかくラッパが鳴っている時は秋です、秋です。あるいは秋から鳴り出すでしょう。ね。そして、第7のラッパの中に、この8があるわけ。で、ここでですね、この間にいろんなことも起きます。二人の証人が、3年半の間予言するとかね、で、殺されて復活するとかね。で、11章の14節見ると、第二の災いが過ぎ去った。ね。で、その前になんと、いいですか？こう書いてありますね。大地震が起こるって書いてある。11章13節。大地震が起こる。都の10分の1が倒れ、地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。で、第2の災いが過ぎ去り、第3の災いが来る。これが第7のラッパになります。で、第7のラッパが、まあ、開かれる前に、賛美がありますね。万物の支配者常にいまし、ね、こうやって賛美があるんですけれども、それからあと12章行きますと、一人の女が男の子を産むという話があります。ね。で、それをちょっと今飛ばしますよ。これまた後でやりますけども。で、13章行きますと、獣。これ前やったね。2匹の獣。海からのと地から出てくる獣が出てくる。で、その数字が666であるということを言いましたね。で、カトリックのね、称号。あれがラテン語で数えると666だよってことを言いましたね。そして14章ここに14万4千人の、話があります。彼らは初歩として人々の中から崇められた。4節14章4節ですから、ここで初歩として上がっている人たちがいるわけですね。で、8節以降、これバビロンが倒れます。バビロンには宗教の面、霊的な面と世の中的な面、経済的な面がある。この二つのバビロンが倒されます。そして、坂舟が、御使いが地に鎌を入れる。19節、14章19節で鎌を入れる。で、地の葡萄を刈り集める。それを怒りの坂舟に入れちゃう。ね。その前にも、鎌を入れてますね。ここで一般の刈り取りがあるわけですよ。いいですか？で、他の人たちは、踏まれる。逆骨から血が流れると。ね。で、最後の、最後の夏の災害を携えていた。15章。で、この後に、ちょっと飛ばしますけども、16章から1、2、3、4と開かれます。第一の御使い、16章2節。獣の刻印を受けている人々と像を拝む、獣の像を拝む人々に悪性の腫れ物ができる。第二の御使いが海にぶちまける。海は血のようになる。命のある者は皆死んだ。第三の御使い、川と水との源にぶちまける、血になる。5節。常にいまし、昔います、聖なる方、あなたは正しい方です。なぜなら、あなたはこのような裁きをなさった。神は裁くんです。うわぁ、怖い。黙示録は怖い。読めない。その人たちはね、本当の十字架を知らない人です。 獅子王のパワーを知らない人です。私たちはどうするの？この裁きを皆さん、避けたい？じゃあどうするの？獅子王と十字架に隠れるんですよ。えめ。一出エジプトの時に神の裁きを免れた家はどういう家？門に血が塗られていて、その中に彼らはいるだけだったでしょ？その中で奉仕やってた？総天気とやってボランティアやってた？彼ら何やと煮殻食べてほぐったね、羊を食べてたんでしょ？初、吸い越しの祭りをやったんでしょ？我々は今何やってんの？その血潮の覆われた門の中に入って、ここで何をやってんの？煮殻を食べ、ほぐって、吸い越しを楽しんでいるんでしょ？黙示録って怖い？この外にいる人にとっては恐怖です。誰がこの裁きに耐えられようかって言ってるんですよ。しかし、その中にいる人にとっては、神は吸い越される。皆さんが自分のいいところを見せびらかすの？私こんなに清くなりました。こんなに立派なことしました。こんなに聖書知ってます。それで裁きを免れる？ No。 私たちに守るのは何？血です。ハレルヤ。だから救いですよ。血に隠れなさいって。ねえ、でちょっと時間なくなっちゃったから、これまた続きやりたいと思いますけども、この図を戻ってください。で、1から4。ね、これが一つ。で、5、6、7となって、で、最後に主がいわゆる、地上に戻って来られるんです。まあ、その前に大陰部の裁きとかもありますけどね。で、これは、主が来られるときには、主はどこに来られるんでしたっけ？主は、肉体を持って主はどこへ来られるの？オリーブ山です。オリーブ山どうなるの？北と南に、東西にあそこ断層がありますね。分かれるんですよ。割れるんですよ。で、主はそこへ来られる。その前に、クリスチャンたちは天井、空中で主とワイチしてる。その前に、初歩で上がってる人は、その前に主と共にいるわけよ。これで最後の7年が完成するんです。もちろんこの間に死者が復活しますね。で、死者が先に上がって、一般の人が上がるんですけども。で、千年王国に入っていく。これでダニエルの70章が完成するわけ。まずこの大きな黙示録の、ね、構造を掴んでおいてください。で、明らかに神はこの後半の3年半において地を裁くんです。そうですね。でもなお悔い改めない人たちがいるということです。人間というのはそれほどに強いものなの。悔い改めない。絶対悔い、私はそんな悪いことをした覚えはない。彼らは、俺は何も拝んでないって言うかもしれない。彼らが一番拝んでるのは何を拝んでるの？自分です。私はこれができる。私はこんなに立派だ。私はこうだ。彼が拝んでいるのは何？セルフ教団。自分を偶像にしてる。究極の偶像はセルフです。それを神は焼き尽くすわけ。今、この時、焼かれた人は幸いなんですよ。子羊の血の覆いのもとで、その扱いは恵みと憐れみによる裁きです。皆さん、今私は裁きを恐れる必要ありますか？私たちは裁かれますよ。だけども私たちは今、裁きは神の憐れみと恵みによって行われる裁きなのよ。今この時代に預かっておけば、あのキリストの御座、これがタカさんが言いましたね。我々はキリストの御座で裁かれるんですよ。その時に私たちはその裁きをどうするの？くぐることができるんです。今この時に焼かれてしまうこと。ハレルヤ。黙示録って怖い？黙示録の究極は何を啓示するの？イエス・キリストの啓示。 イエスをここに見るんだってことを言いましたね。一番初めの時に。そうしないと単なるこれは予言本になってしまう。当たった外れたって話。違う。ここにおいて神の主権、神のご計画、神の義と裁き、神の愛、憐れみ、恵み、それが全てここに含まれている書、完成の書が黙示録です。創世記からうわっと言って黙示録。敵が一番嫌うのは創世記と黙示録です。ここを伏せといて、途中の隣人を愛しなさい、いいことしなさい、ボランティアに行きなさいとか、ね、お金をどんどん募金しなさいと、そういうことを言うのがキリスト教です。私たちはこの創世記から始まって創世記にまかれた種の刈り取りが黙示録。それで究極にどういくんでしたっけ、私たちは。究極にどうなるの、我々の運命は新エルサレム、子羊の花嫁になる。ね、こう高さんがよく語ってくださったでしょ。黙示録の新エルサレムをね、あれ何、東京都みたいな都市が降りてくる、違う、私たちです、私たちです。それが永遠の私たちの運命であり、もう完成してるんですよ皆さん、神の目には。だからそこから逆算するだけなの、わかる？もう行くところはわかってる。だからここにいて、じゃあどっちに行くんだ、もう行っちゃってるところを見ながら僕らは歩むんですよ。将来怖い？老後は怖い？僕もそろそろ年金の計算してますけど、主は何て言ってます？あなた方が頭が白くなっても私はあなた方を持ち運ぶ。これがイエス・キリストというお方だから、そのお方の血がある、十字架がある、恵みがある、ね、許し、全てのものはもう我々は得ている、完成している。ハレルヤ。地震とか目に見えるものを我々は恐れる必要はない、ない。むしろ主の来られる来臨の日、私たちの解放の時が近い。目を上げようって言ってるんですよ。目を上げよう。エメン。祈りましょう。あなたは聖なる神であります。聖なるお方であります。故に愛と義、この愛と義の矛盾するものを十字架で解決しました。あなたは矛盾なくこの愛と義を全うされました。あなたの聖をホーリネスを明かしされたのであります。そこで流された血潮を感謝いたします。私たちはその血で変わりました。今私の所有権はあなたにあります。サタンの王国によって侵入していた私たちを闇の王国から光の王国へと解放してくださったことを感謝いたします。私たちはこのようなものではありません。起業者、ヘブル人、巡礼者であります。たまたまここを旅しております。旅しているのです。旅した者がどうしてそのホテルや旅館に自分の本拠地を置くでありましょうか。私たちの本拠地は天にあります。すでに私の霊は天と一つ、あなたと一つ、あなたの御前におります。あなたの御前にいてあなたに仕えている祭司であります。
ただ地上にこの体が残り、この体が古いもの、あるいは私たちは天と地に引き裂かれております。よっていろいろな苦しみ、葛藤があるのです。うめきがあるのです。パウロですらこの幕屋の中でうめいていると言っています。しかしこの体があるゆえに、あなたを表現できますことを感謝いたします。御使いたちは体がないゆえに、私たちを全貌の眼差しを持って見ているのです。主よ、人が一体何者なので、あなたがこれほどに私たちに心をかけてくださるのでありましょうか。人が一体何者なので、あなたがご自分の子を惜しまずに与えてくださったのでありましょう。私には理解できません。私たちが尊いとか、私たちがどうだ、なお、あなたの証であります。それに私たちはそのあなたの証に信頼し、委ねます。自分がどうのこうの一切関係なく、この血が流れたのに、救いを得ました。滅びを免れました。血に、この血のパワーを持って私たちが味わうことができるように、敵に対し大胆に血を宣言いたします。お前はこの十字架によって敗北している。サタンよ、世の霊よ。私はその勝利を共にしました。あなたの死と復活、昇天、着座、すべてを共に味わっております。天においてなったものを地においてならせるべく、天の判決を地において執行する役目を私たちは帯びております。私たちはこの天のものを地上に実体化する存在であります。ハレルヤ。その自分がどういう存在かを知ることができるように、あなたから委ねられた権威がどのようなものであるか知ることができるように、大胆に血を宣言いたします。私たちが歩むところは全てあなたのものとされると、そこに私たちはあなたの血を塗り込んでいきます。ハレルヤ。この黙示録において掲示されているあなたの御業、主よ、この中で私たちはあなたの聖、愛、義、そして恵み、憐れみ、慈しみ、すべてのあなたの良きもの、あなたの御心、あらゆるものをそこで経験するでありましょう。黙示録は創世記でまかれた種が結実する最も壮大な神のドラマであります。サタンの敗北が突き捨てされ、彼が火の池に投げ込まれるという、このすでになされた事実が実体化される場面であります。彼は我々に対し何の権威もありません。あなたの血があるゆえに、血を宣言いたします。絶えず兄弟姉妹を中傷し告発するサタン、悪魔、中傷者、ディアボリスは、子羊の血と証の言葉によって打ち破られた。この血を宣言いたします。御言葉を語ります。今時は近く、ますますあなたの御業の濃度が濃くなり、指数関数的に世の悲惨も増え、人間がコントロールできなくなっているのです。しかし人間はなおその自分の主権を奪い取れた、取られないように握りしめ、私はこれができる、あれができる、私はこれだけのことをした、自分はこれだけのいいものを持っている。おう、カインの礼拝、主よ、私たちこのカインの礼拝から解き放ってください。救い出してください。自分の何かを持って自分を売り込む、そういう礼拝を私たちは持ち上げます。私たちが礼拝するお方、キリストをお捧げする礼拝であります。神が喜ばれるのはキリストです。私のうちにいるキリストであります。ハレルヤ。誠にアベルの礼拝、
アベルの礼拝、祭司としてこの出エジプトの時に門の血に塗られた門の中で彼らが吸い腰を楽しんでおりました。子羊をほぐっておりました。食べておりました。今私たちも同じです。子羊をほぐり食べ、身柄に預かり、吸い腰を楽しんでおります。その私たちはお捧げするのであります。まことにアベルの礼拝、あなたが許される、あなたが喜んで受け取られる礼拝、どうぞ私たちの中でそれを回復してください。今まで私たちはできると思っていました。それですら汚れております。私たちにはできない、しかしキリストがするのであれば、私たちの中からキリストが私たちを打ち破って出られるとき、なんと神にとってかぐわしい香りとなるでありましょう。私ではなくキリスト。ただ私は霊を解放いたします。自分の思いに閉じこもるのではなく、感情に閉じこもるのではなく、ただ霊を解き放ちます。あなたは自由に流れてください。おー、ハレルヤー。おお、そしてこの世の中の完成の時が近いのであります。おお、私の解放の時が近いのであります。そのために主よ、どうぞあなたの来臨を早めよと書いてあります。早めよと書いてあります。それは何をすべき？福音を証しする。私たちはあなたを証しするものであります。今年のスローガン、神の証、神の真実、神の御言葉、神の聖義憐れみ、すべてこれを証しさせてください。うん、イエス、今私は今ゼロに戻ります。完全に自分を捨てます。ゼロに戻ります。ただあなたを見ます。
私の3年